どうせ死ぬ3人。
イムです。
上水幸です。
ムロです。
はい、今回は恒例になりつつある映画感想会の3作品目をやっていこうと思います。でね、今回はドライブマイカーなんですけど、実はこれ2回目なんですよね、ドライブマイカーを撮るのが。
うんうん。
ちょっとね、1回目は
事故りましたよね。
そうですね。事故ったと言っていいでしょうね。ちょっと外に出すのまずかろうということで、撮り直しましょうっていうことになりまして、で、1回目のね、録音データはちょっと、もしかしたら出すかもっていう検討中なんですけども、ご了承くださいと。で、2回分聞く方にとっては、ちょっと被ってる部分とかもあるかもしれないんですけど、そこもね、ご愛嬌っていうことで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、ドライブマイカーを選んだきっかけは、去年の年末の飲み会で、重箱の隅のまゆさんがね、福岡に、遊びに来まして、で、ちょっと、一緒にね、飲ませていただきまして、その時に、僕とまゆさんの、あらすじの説明がね、もうはしょりすぎてて、ちょっと見てみようかっていうことになったんですね。
何のことかわからんかったんで、ちょっと見てみないとわからないってことで。
そうですよね。
ね、ドライブ・マイ・カー見ましたっていう話になって、
うん、
で、その時にドライブ・マイ・カー見てたのが、誰だったろう、ひとしおさんと、まゆさんは見てらしたんですよね。
うん、
けど、多分僕ら誰も、イムさんが見てたのか。
僕は見てました。
イムさんが見てて、僕とイムさんが見てなかったんですよ。
うんうんうん、
なので、じゃあここで映画の話してみようっていうことで、どういう話か教えてくださいって言ったら、まゆさんも、イムさんも、シーンの細かい描写が多くて、全体として何が起きてるかよくわからないっていうあらすじだったんですよね。
そうなりましたね、本当に。
まゆさんに至ってはなんか車に乗ってるだけみたいな感じでしたもんね、話聞いてる時に。車に3時間ずっと乗ってるのかみたいな思ってたら全然そんなことなかった。
そうっすね。いや、でもわかるんよな。そうなるんすよね、説明しようと思ったら。
はい。
難しい。で、びっくりしたのが、ムロさん見てなかったじゃないですか。で、予告編の動画だけは見たことあるっていう話で、そこから察するにっていう感じでムロさんがあらすじ説明したんですけど、
はい、
まあそのムロさんの説明の方がね、めちゃくちゃうまかったっていう、しっくりきたっていう、びっくりしましたね。
けど正確じゃなかったですね、やっぱ見てないだけあって。
でも見た僕とまゆさんより説明できてましたからね。
ちょっと、そう言われてしまうと、僕があたかも遠い側面で嘘つくのが上手い人みたいな感じになるよ。嘘つくみたいな感じになる。
いや決してそういうわけではね、ないんですけど。
はい。
はい。と、うん、はい、いうことで、ドライブ・マイ・カーをやっていこうと思うんですけど、ちょっとネタバレが嫌な方はね、ここで一旦ストップしていただいて、作品が気になる方はぜひ見てからお聞きいただけると幸いです。はい。じゃあやっときますか、あらすじの説明。僕のね、やっときましょうか。じゃ
あ、あらすじ担当大臣ちょっと期待してます。
はい。言うてね、もうこれ一回撮ってますから、あらすじ。まあ、主人公は家福さんっていう男性だと思うんですけど、で、家福さんには、音さんっていう奥さんがいたんですけど、結婚してた。で、奥さんを亡くしてしまうんですね。で、それで、なんやかんやありまして、なんか広島で芸術祭みたいなのがあって、あ、違うな。家福さんはなんかね、役者であり、舞台の演出家なんですよね。で、音さんも同じように、脚本家だったんですよね、確か。で、まあ、ちょっと亡くしてしまいました、音さんを。で、ちょっとまずいな。で、まあ、さっきも言いましたけど、なんやかんやありまして、広島の芸術祭に呼ばれまして、家福さんがね。で、っていう話っす。
そうです。いや、もう全然わかりました。うん、あの全然わかりました。はいはい。映画では、はい、あの今イムさんがあらすじを説明してくださったあたりで、うん、ようやくあのタイトルが入るんですよね。ドライブマイカーっていう
音楽が流れを出しますよね。オープニングの、
ね、オープニングのね。ちょうどオープニングが始まったあたり。
そうそうそうそう。絶妙な切り方をしたいいあらすじ説明だったってことですね。
はい、その通り、うん、
前向きに捉えれば、
はいはい、
そこからはジャムロさんが続きを、
はい、お願いします。
いや、その広島の芸術祭で、うん、あの主人公の家福さんとその、うん、亡くなった奥さんの音さんの、愛人だった役者の男っていうのが再会するんですよね。
おお、そうや、
うん、プラスしてそれとは全く別の軸としてその、うん、芸術祭中はその招待されたアーティストっていうのは車の運転できないからって言って芸術祭の事務局からドライバーつけられちゃうんですよね、家福さんは、
うん、
で家福さんは車のことがすごく大事、車のことをすごく大事にしてるから、
うんうん、
ドライバー嫌なんだけど、まあ何かんやって、うん、受け入れて、でこの妻の不倫相手の男と、
うん、
主人公の家福さんとこのドライバーのが若い女性なんだけど、ドライバーの若い女性みたいなのが、
うん、
人間模様が描かれるみたいな、まあそういう話ですよね。
そうですね、はい、
はい、
2回目ということもあってみんな慎重ですね、
うん、
お二人はどの辺に心残りがありましたか。前回、
ね、前回はもう僕はねもう明確ですよ、もっとねこの登場人物みんな魅力的というかその特徴的じゃないですか、
うんうんうん、
なんかそこの人間に対してもっと語ればよかったなっていう、
うん、
あ、なるほど。イムさんはどの辺が心残りだったんですか。
僕はねもうねなんか僕はもうちょっと家福さんに寄り添うべきだったなって思いました。ちょっと
確かに、
ね、なんかもう室上水の猛攻にたじろいなっていう感じっすね。
家福をボコボコにしてます。
そう、ボコボコにしてますからね。
成人男性二人がね、おじさんをボコボコにしてるところをおじさんは見過ごしてしまったみたいな感じの罪悪感があった。
そうなんですよ。そこに罪悪感があった。ごめんな、家福っていう。
なるほどですね。
うん。
僕は、
はい。
さっき話に出てた、重箱の隅のまゆさんとひとしおさんが、
うん、
もうすでに感想会取られてたんですよね、ドライブマイカーの、
うんうんうん、
で自分の感想を汚染しないように、
うん、
見なかったんです、聞かなかったんです、
うんうん、事前に僕も聞いてなかったっす、
はい、で聞いたら、うん、まゆさんの洞察が鋭すぎて自分の言ってることが全部バカみたいだなと思えて
なんかいかだなと思ったんですよ。ああ、いやでもね面白かったんですけどね。なんか全然、そういう見方あるんか、みたいなのを感じたんで、
うん。
そういう映画だと思ったんですよ。なんか、いろんな見方が存在している、みたいな。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
っていう意味ですごい、感想、この間のね、1回目の感想会、すごい僕は面白いなと思ったんですけど、まあ、いかんせんちょっと、はい、攻撃力が高すぎるということで。
R してです。
R して。
そうね。
いや、だから、僕は、あれですね、うん、重箱の隅、事前に聞いてなくてよかったです。まゆさんのおっしゃってたことを、
うん、
その、援用して、援用、なんか、その、まゆさんの言ってたことを踏まえて喋ったら、
うん、
より家福さんをボコボコにできるなと思ったんですよ。
そうなんすか。怖いな。
怖いな。
うん。
あ、そう。家福さん頑張らないといけないな。うん、
殴り足りなかったみたいな風に思ったんですよ、重箱の隅を読んだ時に。僕は、
はい、
結構家福さん批判しましたけど、うん、その、うん、重箱の隅は僕ら3人ともその視点なかったと思うんですけど、はい、家福さんの亡くなってしまった奥さんである音さんの視点の話をずっとされてて、まゆさんが、
うんうんうん、
音さんがどういう気持ちだったかっていう考察の話をされてたんですよね。
だからさっきイムさんが説明したところまでってことですよね。
そうそうそうそう。
オープニングが始まるまで の、
ね、
もう、はい、1時間ぐらいないっけ、あれ結構ありますよね。
1時間ぐらいある
か。いや、30分ちょいぐらいだった、
ね、あ、そのまま、うん、結構長いよね、前半のその振りとしてはね、
うん、うん、
で、まあ重箱の隅は逆に言うとその初めの30分の話だけで前後編あったんですよ、感想会が、うん、にもかかわらず初めの30分の話ばっかりだったなと思ったんだけど、
うん、
けど確かにそこを語ればそれでより家福さんボコボコにできると僕は思ったって感じです。
できるってちなみになんですけど、今日は家福さんをボコボコにする予定ですか？
どうしよう、あのお二人の出方次第かなとい
や今回僕あれですよ、家福さんに寄り添っていきますよ。
あよかったよかった安心しました、
うん、寄り添っていきます、
うん、じゃああれする、逆に言うとボコボコにしていくつもりでも大丈夫だと思います。
大丈夫です、大丈夫です、うん、
よかった。
一応、登場人物を整理しておくと、主要人物としては家福さん、
うん、
で、この人が主人公ですね。車が好きな演出家、俳優で、妻がお父さんで、家福さんの後々ドライバーになったのが渡美咲さんで、お父さんの不倫相手が高槻ですね、
うん
う
ん、
っていうとこで、はい、じゃあボコボコにしていただいて大丈夫ですよう
ん、そう言われるとやりづらいな。まあなんていうかな、あの結構全体を通して、
うん、
その傷ついた男の魂の再生の話だったと思うんですよ、
うんうん、そうですね、
うんうん、で、
うん、
しっかりしろって思ったって感じですよね。
そうですね、
なるほど、
うんうん、もう老境に差し掛かろうという男が、
うん、
まあ奥さん不倫してて、で奥さんが不倫してたことに傷つくなとは思わないんです、うん、それは傷つくだろうなと思うんです。
もう気づいてもいたし目撃までしちゃうみたいなね、
うん
うん、
あの結構ショッキングだと思うんですよ、
うん、
結構ショッキングだけど、その家福さんが とっさにそれを隠しちゃうんですよね。自分の感情を抑圧しちゃって、
うんうんうん、
その感情を抑圧しちゃったからこそ傷が治らなくっていつまでも辛い気持ちなんですよね、
うん、
でその傷をそのドライバーであるあの若い女性 あの渡美咲さんがこう、うんうん、癒していくっていう話なんだけど、
うん、
ねえって思ったって感じですよねなんか
ねえ
あの
うん、
ランボー怒りのアフガン見たことあるって感じ
それは4作品目のもう候補今出してるんですか？
いやいや出してない
予告
ランボー怒りのアフガンってアフガニスタンでランボーが戦うんだけど、あのお腹撃たれちゃうんですよ、
はい、
でそれ僕人生で初めて、その後映画見たらそういうシーン結構あるなって気づいたんですけど、うん、人生で初めてね、そのランボー怒りのアフガンで、うん、あの自分のお腹から弾丸を取り出すっていうのを見たんですよ、うんうんうん、ランボーがね、
うん、
あのナイフを火で炙って消毒して、
うん、
であのお腹から弾丸を自分で切り裂いて取り出すっていうシーンがあるんだけど、
うん
うん、ねこうじゃないって思った
男であればそうであれよみたいな感じですか？
まあ、男であればとは言わないけど、
うん、
もう老朽に差し掛かろうというのであるからみたいな、
うん、なるほどね、
うん、
弾丸入れたまんまにしちゃってますからね。
そうそうそうそう、
うん、なるほどね、
ね、
なるほどな、
うん、
若い女に癒してもらうなよみたいな、
そう
ことですか？
そう、
うん、
そう、
ああなるほどね、
うん、
そう癒してもらっとったんか。なんか僕は、なんていうかな。一方、お互いなんかなと思うんですけど。
わかるわかる。自然な感じだったよね、う
ん。それはお互いですよね。それはお互いなんだけど。う
ん、いやー、でも俺そんな、さあ、おじさん、今よりもっとおじさんになった時にランボーみたいに折れる自信がないんで。
うん。
うんうん、難しいな。
うん、そんなの僕だって自分我が身を考えたらそれは難しいですよ。
うん、
もう あのね、家福さんと音さんの関係とか、家福さんと美咲さんの関係とか、うん、まあ別にその一連ではないけども、個別で見たときに過去にね、うん、そういう経験をしているので、
うん、
耳が痛いみたいなですね、今回です。
なるほど。
履修済みなんですね、
そう、
さんはね。
そう。20代の時、なんか一緒住んでた人がもう音さんみたいな感じで、浮気してるんだけど、
うん、
みたいな。で、まあ別に、なんていうの、その、現場を目撃したわけじゃないけど、どう考えてもこうね、浮気してんだろうな、と思いつつも、触れない、みたいなやつとか、なんかなんていうの、別に恋愛関係とかいうわけではないけれども、その、結構年齢の若い方と、こう、コミュニケーションを取る中で、なんか癒されている、みたいな自分とか、なんかね、ダメだなと思いつつね、この映画見るとね、ダメだなと思いますね。
思い出す。
気をつけないとなと思いますね。
ねえねえ。
そうっすね。
やりがちだからな、しかも。なんか、まゆうさんの指摘で、僕やっぱそうだなと思ったんですけど、
うん、
その、結構、映画の後半っていうか、その、オープニングまでの30分の後っていうのは、
うん、
まあ家福さんがずっとある意味で被害者っていうか、その、
うん、
不倫されてたからみたいな、
うんうん、
その亡くなってしまった奥さんに深く傷つけられたままの自分みたいな、そういう感じなんですよね。
態度としてそんな感じですよね。
態度としてね。でもそのまゆさんが言ってたのは、そのお父さんがそのように振る舞ったのは、あの旦那さんである家福さんのせいじゃないみたいな話をしてて、それ確かに思い浮かばなかったなって思ったけど、確かにそうだなって思ったんですよ。で、その家福さんが自分で言ってるんだけど、その浮気を、その不倫を糾弾しなかったのは、糾弾してしまうとその生活が終わってしまうと思ったと。つまり家福さんにとってはそのお父さんがいて、その非常になんていうの、整った東京近郊の11階の高そうなマンションに住むみたいなのが、
うんうん、
その完璧な生活なわけじゃないですか、
うんうん、
この完璧な生活を破壊するのを恐れるみたいなのがあって、でこの生活の完璧さこそ、そのお父さんを不倫に駆り立てたのではないかっていう話だったんですよ。
それもなるほど、
わかるなって思って。
そうだと思う。
完璧、オトさんは完璧な生活を壊したかったってことですか？
その家福さんが、
うん、
家福さん自身としてオトさんにぶつかってこないみたいなのが嫌だったんじゃないですか？
そうっすね。
なんていうか、前に樋口さんとのゲスト回の第1話でも、
うん、
ほら僕の話したと思うんですけど、その世界をズームで見るか、引きで見るか、引きで見るか、寄りで見るかみたいな話で、
うん、
その、なんていうかな、引きで見たら、それは調和の取れた生活いいかもしらんけど、みたいな、
うんうん。
もっと不完全な人間として、不完全な人間同士としてやっていくみたいなこともあるやん、みたいな話じゃないかなと僕は思ったんですよ。
そうね。確かに。
なんかこなしちゃってますよね、うん、ズームインズームアウトを上手に使って
ね、
なるほどなるほど、
きっと人間出してこいよみたいな話なんじゃないかなと思ったって感じですよね、
こなしちゃうから分かるんだよな、
ね、あーなるほどね、確かに
そんなんじゃダメだなっていう気も、なんか感じすごい分かるんだよな、
なんかその家福夫妻は、しかもあの娘さん亡くしちゃってるじゃないですか、小さい子供の娘さんを、からその、この後に及んでかいみたいなやつもあると思うんですよね。こなすなや、みたいなやつ。
子供を亡くして、こなすな。
そうそう。
ということ？
もう向き合うべきよね。それ級の最大級の中のに向き合わない、うんね。でもね、だからこそ向き合わなかったんじゃないか、みたいなのも感じますけどね。
まあ確かに、ね。
それ級だからこそ、もう向き合うのはちょっと、っていう。
爆弾。みたいな感じですか、
相当向き合うのはしんどいみたいなことと、から、まあ、ある種逃げている。
向き合わないのみならず、そのイニシアチブをオトさんにつかませて、
うん、
で実質オトさんにつかませておきながら、
うん、
いやこれは自分もそのように決定したからとか言って、
うん、
そのオトさんを詰みに行くみたいなことをやるから、いやねえって思ったって感じですよね。
法事かな、娘さんの法事の後の車のシーンで、
うんうんうん、
あのなんか子供はもうなんていうのかな、作らなくてよかったみたいな話するじゃないですか。で、あ、そうそう、本当は子供もう一度欲しかったっていうんですよね、お父さんがね。
うん、
で、
うん、
いやもうあの子の代わりに、あ、なんていうのかな、あの子の代わりはもう、あの子の代わりに、もういいや、で、結局、いや、いいよ、みたいな。
うん。
あの、僕が欲しくても君が望まないなら、
うん。
あの、仕方ないよ、みたいな。
うん。
感じのこと言ってましたよね。
うん。
で、それが、これ、お父さんきついやろうな、って思ったんですよね。うん、で、やっぱ、うん。なんか、ちゃんとっていうか、すり合わせというか、なんか、
うん、
コミュニケーションしておけば、こうはならんかったんかな、みたいなことは感じました。
ね。
うん。
むずいって。
実感こもってる。
むずいんだって。
でも多分、その姿勢を見せるかどうかだけでも、
うん、
違ったのかなとは思うんですよね。
いや
それはでもさ、その物語として引いてみてるからさ、うん、その方が美しい人間としてみたいなさ、わ、うん、かるけどさ、うん、いざできますか？
できない。
いや美しいとかは思わないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、とは思わない。
できない。
できないですかね。
できないね。あの僕は家福さんと全く違うタイプでできないって感じ。あの、うん、自分の感情に振り回されてコントロール不可能になって、
うん、
あの全然コミュニケーションできないみたいなことを起こしがちだから、
うん、
あの、
うんうんうん、
あのできないんだけど、
うん、
まあ、家福さんはほら自分はその分かってる体だから、お父さんはその突き崩しづらいですよね。
うんうんうん、
お前がいかに分かってないかみたいなのをちょっと説明するの難しいですもんね、分かってる体の人に。
そう、まさに分かってる体なんですね。分かりたくないんですよ。
なんでですか？
え？重たいじゃん。
ああ、ひどい。
疲れるみたいな感じ。
疲れるというか、まあ、疲れもするけど、なんていうのかな。
うん。
うん。
何にもならない感覚っていうか。
何にもならない。
結構そこそこのクズ発言思い切りましたね。家福さんをかばうためにそんなに身を削っていいん
ですか？いや何にもならないと思う、
うん、何にもなるとかならないとかじゃないんじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれはだからさ、弾いてみた時にその方が美しいけどさ、
うん、
何にもならなかったらさ、どこに向かうの人は。
僕はあのすごく需要的で優しい女友達に相談して慰めてもらおうかな
。それはそれでって感じね。みんな違ってみんなクズみたいになってるじゃないですか。
うん、いやいやまだあのイムさんは。
さんの最後の砦で。
いや僕は僕クズじゃないんで。
う
ん、
はい。
やめてもらっていいですか。あとね、僕ちなみに今日またもう一回見たんですけど、
お、
うん、やっぱね、ワーニャおじさんの話はかなりリンクしてるっぽいっすね。
あ、
結構鍵だと思う。あれなんかワーニャおじさんの中でのセリフとかがそのあの家福さんにリンクしてたりするなと思ったんですけど、なんかね、過去とか現在が結構出てくるなって思ったんですよ。お父さんがあのベッドで喋るシーンとかにも、 あの、過去も現在も失われてしまったみたいなこと言ったりしてて、で、まあ、八つ目の日は、ちょっと、まあ、相変わらずよくわからないんですけど、
うんうん、
で、家福さんも、ね、あれは、あ、おとさんが亡くなる日ですね。車の中でワーニおじさんの、セリフを言ってて、もう人生は失われた、もう取り返しがつかない。そんな思いが昼も夜もまるで悪霊みたいに僕の心を苛むんだ。過去は何もなく過ぎ去った。どうでもいい。しかし、現在はもっとひどい。僕の人生と愛はどうしたらいい？みたいなこと言うんですけど、
うんうんうん、
これ多分、家福さんの心というか心情、本当の心情だと思うんですよね。
うん。だからそこが多分ね、唯一多分家福さんに共感できないところではある。
うんうんうん、
そんなに過去引きずんなよって思ってるって感じがして。
いやでも深く傷ついてるから。
そうね。
うん。
いやそんなに傷つくんだったら、なんていうの？向き合った方がいいよねって思う。その場合は。僕の場合はそんなに過去に引きずられないから、その過去のことで、そこまで向き合うのしんどくないって思ってしまうけど、何にもならないってさっき言いましたけど、なんか しんどいなと思うけど、自分がそんな引きずってるんだったら、向き合った方がいいなと思う。
そうですね。
うん。
けど向き合おうと思ったら死んじゃったから。
え？
向き合おうと思ったら死んじゃったから。
向き合おうと思ってなかったじゃん、あれ。別になんか今日話せるって言ったらいいよって言っただけじゃん。
けど生きてればいずれ向き合えるかもしれないという可能性とともに生きていけるじゃないですか。
うん、まあね。
そうね。なるほど、確
かに。でもそれも、お父さん任せですよね。お父さんが切り出せば、それに応える形でいいよって言って、例えばそういう話をするとかっていう、やっぱり他人任せというか、自分でそこを切り出していくとか、振り返っていくってことはやっぱりできてなかったですよね。
うん、
まあだからこそ泣いてたんでしょうけどあのね、
怖かったって言ってましたもんね、向き合うのが、
うんうん、
帰る、うちに帰るのが怖かったって。
うん、いやー結構ね思うところありますよこれは。
うん、イムさん的にはこの映画のポイントどの辺だったんですか？
ポイント、まあ、やっぱ、オープニングから、30分ちょいぐらいまでの、オートさんとのエピソードが、すごい前編にわたって、くさびのように、なんか聞いてくるな、と思ったんですけど、
うんうんうんうん、
なんか、メッセージとしては、最後、渡さんの顔の傷、治ってて、
うんうんうん、
で、家福さんと北海道に一緒に行くじゃないですか。
うんうんうんうん、
あの移動中にやたらなんかこう前を映したり後ろを映したりしてて、
うん、
でフェリーのシーンで家福さんがなんていうのかな、前でも後ろでもなくて横を見てたんですよ。
うんうんうんうん、
で多分それ初めて今っていうか今に向き合っているっていうかっていう描写だと思ったんですよ。はい。で、最後、渡さんは韓国に行って、まあ、なんで韓国にいるかわかんないんですけど、うん、家福さんと一緒にいるのか、それとも一人だけで行っているのか。
うん。
でも、家福さんがあれだけ大事にしてた車の中っていうか、特別なものを、人に渡したっていうのは、
うん、
完全に車を譲渡したのか、譲渡してなくても、家福さんのいない状態で、他人を乗せているっていうことだけでも、なんか、なんていうかな、人を信用するみたいな変化が起きたんかなと思ったんですよ。
あ、家福さんがっていうことか。なるほどな。
で、渡さんは顔の傷が消えてて、で、それ多分もう過去のしがらみはもう、なんていうか取っ払って、で、最後のシーンが車の中から前を映してって進んでたんで、なんか最後の映画のメッセージとしては、なんか前を向いて未来を見て傷ついても生きていきましょうね、みたいなメッセージなのかなって思ったって感じですね。
うん、なるほど。
生きていくしかないよねっていう、なんか劇中のセリフにもありましたけど、
うん、
うん。って思いました。
そうなんだよね。
グーの音も出ない。
高槻に対して全く言及されてませんけど、どうですか高槻。初登場になってますけど。
そうですね。高槻ね。そう、高槻も、
うん、
あの、高槻すごい、なんか、クズっていうか、薄っぺらいっていうか、
うん、
あの、舞台のオーディション応募しよっかなと思って、あの、うん、応募のサイトかなんか見たら、見た時がちょうど締め切り日だったんですよ。すごくないですかみたいなことを、家福さんに言うんですけど、
うんう
ん、マジどうでもいいこと言うなって思いながら、俺もこういうこと言うなとか思ったんですよ。わかるとか思って。
うん。
で、あれだな。結果的に高槻が人を殺してしまった後に、
うん、
高槻と家福さんと渡さんで3人で車に乗るシーンあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんかすごい高槻が印象的なセリフを言うんですけど、
うん、
なんか、それ、高槻こんなことを言うみたいな違和感があったと思うんですけど、うん、僕は感じたんですけど、
うんうん、
なんかあれは、ワーニャおじさんって、ちょっと詳しく分かってないんですけど、さらっと見た感じ、うん、ワーニャおじさんは人を殺そうとしたけど殺せなくて、で、いろんな大変なことがあるけど生きていくしかないよね、みたいな話っぽいんですよね。
うん、
で、高槻はワーニャおじさんを演じてて、でも、殺してしまったんですよね、ワーニャおじさんと違って。人を殴り殺してしまって、うんうんうん、もう、その、劇からアウト出てしまう、みたいな。
うん。
で、それでああいうセリフを言ったっていうか、どう言ったらいいかな。高槻の自覚としてはないんですけど、うん、その劇から離れるっていうけど、なんか映画のメタな視点としてそういう表現だったのかなって思いました、高槻に対して。
なるほどね。
あ、そう、あと思い出した、あとあのタンポンの話あったじゃないですか、あのオートさんの印としてのタンポン、
うんうん、
あの初めて家福さんをそう紹介した時も高槻を、
うんうん、
あれも音さんのタンポンだったんかなって思いました。印というか。
ちょっとわかんない。
うん、あの、夢っていうか、オーガズムに達した時にする話があったじゃないですか、うん、音さんが。
は
い
は
い
はい、山がのですよね。
そうそうそう。うん、あれは山が
上水さん、山がの話めっちゃ
好きよね。
好き。ちょいちょい出しますからね。
うん。で、山賀は家福さんで、女子高生は、音さんか。音さんで、
うん、
で、タンポンとか侵入した印を残していくって言ってたじゃないですか。あれは、浮気の話で、
うん、
で、その印として高槻を紹介したとか、
うんうん、
で、最後に強盗、別の泥棒が入ってきて殺されたって言ってたじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれは自分の子供だったんかなとか思いました。
なるほどね。
うん。わからんす。もう、あの、ゆる言語学ラジオで言う、深読みおじさんなんかもしれないですけど、これは。
ワーニャおじさんならのね。
うん、深読みおじさん。そうそうそうそう。
いや、
うん。
かなりいい線いってる読み方だと思うな。
ですか。ただ、八つ目うなぎが全然わかんないんですよね。
なんかだんだんあれみたいになってきた。なんだっけ、謎解きリアル脱出ゲームみたいな感じだった、
うん、もうそういう感覚で見てます僕繰り返し。
でも確かに何回見てもこう気づきがありそうな映画だよね、
うん、ありましたね。
前回収録した時は結構高槻くんの話とユンスさんの話をしましたよね、
うん、あ、確かに、
うん、ユンスさんね、うん、
すごいね。全然違う話になるもんだね。
なるもんっすね。
うん。同じ映画の話してるんだけどね。
うん。
うん。ムロさん思ったより殴らないじゃん、今日。うん。
なんか、そうかな。結構殴った気がするけど。
ほんと？なんか、うん、家福性についてね。こう、あんまり。前回はあの、
うん、家福性っていうね。
自分の中の家福性と向き合うみたいな話が結構できたと思うんですけど。うん、
自分の中のね、家福性とね、
はい。今回あんまりそれが出てこないなっていう。
うん。ウイミズさんが結構、ウイミズさんの中の家福性についてね、
はい、
あの、反省されてるから、あの、
自重したって感じ。
なんか、あの、結構満足してしまったかもしんない。
参ってるやつを前にして。
そうそう、結構殴ったな感僕はあったんですけどね。まあ、もう前回話したことだからあれだけど、やっぱ劇中劇のワーニャおじさんが、あの、うん、あれなんですよね。その、いろいろな国の出身の俳優を使って、うん、で、うん、その人たちの母語でセリフを読ませるっていうやつなんですよね。うんうんうん、だから観客は全然知らない言葉で、
うんうん、
登場人物たちがコミュニケーションしてるのを見るみたいな感じなんですよね。
うんうんうん、
で、僕、それめっちゃいいなと思ったっていうやつですね。思いつきたかったな、うん、それ。やってみたい。
ああ。
いう感じ。
やります？
ん？
やります？
4 人ね。
うん、どうせ死ぬ3人多言語バージョン。
劇じゃないとできないんじゃない？雑談で
雑談で何とかなくても。
だから、あの、もともとそのコミュニケーションの不全みたいなところがやっぱ全体を通して、あるじゃないですか。で、その、キーとして手話の人が出てくる。韓国手話の人がいるんですよね。
うん、
で、韓国手話の人が、あの、ワーニャおじさんの、めいっ子の、なんだっけな、うん、ソフィアかな、
ソーニャか。
ソーニャの役をしてるんですよね。
うん、
で、その、なんていうかな、このソーニャが、ワーニャおじさんにおいては、このソーニャが最後に救いをもたらすっていうか、
うん。
なんて言うんだろう、あの、結構文学って、あの、救いをもたらす少女みたいなのが結構配置されてるっていうのは僕の理解なんですけど。
へ
ー、うん。なんですよ。あの、ダンテの新曲とかも、うんうんうん、そのダンテが子供の時に好きだった女の子かなんかがいて、
うん、
なんかその人が、その、なんていうかな、その人がどうにかしてくれるみたいな、最後天国に行ってその人がいるみたいな話だったりとか、
うん、
ちょっと曖昧です。うろ覚えなんで、あれなんですけど、その、
うんうんうん、
罪と罰も、その、自分は超人だから人を殺す権利があると思っているラスコルニコフ君が、その、うん、人を殺しちゃって、で、普通に罪悪感に苛まれて精神を害していくっていう話なんだけど、
うん、
それを最終的にどうにかしてくれるのが、やっぱ、その、あれなんだっけな、あの子は、ただの貧しい女の子だったのか、娼婦だったのかわかんないけど、やっぱその貧しかったり娼婦だったりとかする女の子が最後全部その主人公の苦しみみたいなものをこう転換してくれるみたいな役割になってくるんだけど、
うんうんうん、
韓国昭和のそのソーニャ役の女性みたいなのが、
うん、
やっぱあのこのドライブマイカーの中でも最後苦しみの転換点みたいなのっていうか、
うん、
なんていうのかな、最終的に苦しみがどうなるべきなのかっていうことを教えてくれるみたいな機能として出てきて、
うん、
うんうん、
るなーと思いました。
なるほど。
あの人の存在感みたいなのがめっちゃ良かったですもんね。
あの最後の手話のシーンがね、なんかワーニャおじさんの体を使って手話してて、それもなんかめちゃめちゃいいなーって思ったんですよね。
うん
うんうんうん、うん、
ねえ。あの表現。
あの演出思いついたとき、してやったりと思ったでしょうね。
思いついちゃった、
うん、
なったかもっすね。
うん。
はい。こんなとこかな。
ね。
なんか、あの、3作品目ですけど、日に日になんかダメージがでかい作品になってる気がしますね。バカ野郎とか言ってた頃が懐かしいですよ。傷つき続けてますよ、ね、なんかもう映画を見るたびに。
いや、いい映画体験なんじゃないですか。
いやいや、本当にね、うんうんうん、そう思います。
いや、もうありがとうございます。傷つくような映画をご紹介いただきたい。心が
こう思いがけないね。上水さんのトロもいいっすね。
はい、
はい、ということでね、次の作品はクライムサスペンス、悪の法則。 ブラッド・ピットやペネロペ・クルスやキャメロン・ディアス出演。
主演はね、マイケル・ファスペンダーです。
あ、わからん。どんな人っすか？
X-Men フューチャー&パストでマグニート役だった人。
あー、へえ、なるほど、う
ん。今、カタカナを喋ったことしかわかんなかった。
で、これの、あれっすよね、特別編集版みたいなやつっすよね。長いバージョン。
長いバージョン
ですね。うん、を見る予定でございます。
洋画じゃないですか。はい、楽しみですね。
確かに。初洋画、ね。
ブレードランナーのリドリー・スコット。
うん、うん、うんうん。監督だね、うん。はい。
はい。
ということで、お楽しみにというところで、はい、今日はこんなところです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。ハッシュタグぬにんでツイートするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。